明日の健康を願って。はい、皆さんこんばんは、藤田純です。
こんばんは、ラジオ大阪アナウンサーの和田真美子です。4月から始まっています、明日の健康を願って。あなたの健康を願って、明日の健康を願って、この番組をお送りしてまいります、うん、はい、奈良県立医科大学からゲストをお迎えして、最先端の医療のお話、はい、そして、まあ、健康づくりのヒントまで伺っていこうという番組です。タッグ組んで、
はい、
奈良県立医科大学と、
はい、がっちり組んでいきたいと思います、ね、
がっちり組んでいきたいと思います、はい、番組では1ヶ月にわたって一つのテーマを深く掘り下げてまいります。じゅんさん、今月のテーマは
血圧。
そうです、
はい、高血圧って感じですね。
もう悩んでる方も多い、は
い、多いと思いますよ、
血圧の問題、今日も掘り下げてまいります。この後、奈良県立医科大学からゲストをお迎えしてお話を伺います。それでは明日の健康を願ってスタートです。
明日の健康を願って、株式会社平田の藤田純と
ラジオ大阪和田真美子で
お送りしています。
グループ企業の代表なんだけど、シンガーソングライター、さらにはラジオパーソナリティまでこなしちゃう不思議な男の YouTube チャンネル、藤田純の行くしかないだろう。食べたり飲んだり歌ったり語ったりこけたり滑ったり頑張る社長をどうぞご覧ください。
ダンスの練習をしたいけど、ゲームで体を動かしたいけど、そんな時は HBM フィットネスマット。最適な弾力で防音性も備えているから、安心安全にお家で気軽にフィットネス。インドア生活が楽しくなるマットは大きに平田で検索。
明日の健康を願って、
AM1314FM919 ラジオ大阪から
お送りしています。
明日の健康を願って、お相手は
藤田純と
和田真美子です。今月のテーマ、血圧、最終回です。ゲストは奈良県立医科大学循環器内科助教、中川仁先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先生、本体性高血圧、はい、について今までお聞きしたんですが、はい、もう一つ高血圧があると聞いたことあるんですか。はい、
大きく2種類に分けてまして、まあ、9割が先ほどまで の本体性高血圧になりますね、はい。で、残りの1割の方が、まあ、二次性高血圧といいまして、ちょっとまあ名前が難しいんですけども、はい、体質とかそういう生活習慣とかそういうものではなくて、何かある特定のですね、病気が原因で高血圧になってしまうというものになります。うん、4300万人高血圧の方がおられますので、まあ、その1割がですね、二次性高血圧ということになりますね。
3分の1が高血圧なんですね、日本人の。
そうですね、男性であれば50歳以上の方は2人に1人ですね。女性は60歳以上だったかな、2人に1人が高血圧になりますね。
やっぱ加齢とともに、
あ、そうです、
上がってくるんですね。
はい、上がってきますね。
そのじゃあ1割とはいえ二次性高血圧という方、はい、これはじゃあ、さまざまな要因があるんでしょうけども。
そうですね、その一番有名なのはですね、うん、原発性のアルドステロン症という病気になります。アルドステロンって最初のですね、はい、進化のところのお話で、はい、当初は正義の味方といいますか、アルドステロンのおかげで、陸上で生活することができたんですけども、これがですね、少し分泌が多くなってしまうと、そういう病態になりますね。腎臓の上に副腎という臓器がありますけども、はい、そこからですねアルドステロンを分泌されますが、そこに良性のですね、ほとんど良性ですけども腫瘤ができまして、はい、その腫瘤からアルドステロンがたくさん分泌されるということになります。ですので、どんどんアルドステロンの作用でナトリウムを吸収してですね、体に塩が溜まっていってしまうと、そういう病態になりますので、ご本人はそんなに塩を取ってないつもりでも、体はですね、塩分がたくさんあって血圧が上がってしまうとなります。でこれは昔は少ない病気と思われてたんですけども、最近はですね、実は高血圧患者さん全体の 5% から 10% はですね、この病気じゃないかということで、侮れないと いう病気になりますね。
その 5% 10% の割合っていうのは昔からあった割合で最近それが分かったのか、それともその割合昔よりも増えてきてるのか。
なるほどですね、まあ、おそらくあの昔からあったんだと思いますね。まあ、気づかずですね、なかなか高血圧の治療がうまくいかないねと言ってた方の多くはですね、こういうタイプかと思いますね。怖い病気かと思われがちですけども、まあ、治療はきちっとありまして、はい、あのまあ、腫瘤があればですね、腹腔鏡で、まあ、もうその腫瘤を取ってしまうであるとか、あとはアルドステロンを抑える薬がですね、きちっと高血圧の治療薬の中にありますので、
はい、
まあ、それを服用するとですね、もうあの速やかにですね、高血圧の治療はですね、良好になりますので、まあ、診断をきちっとすることが大事でして、まあ、診断できればですね、あのそんなに怖がる病気ではございません。
この本体性と二次性っていうのは診断すればすぐ分かるんですか？
まあ、なかなか難しいんですけども、そうですね、本体性というのはなかなかあの診断ができてないので、まあ、本体性としてる現実もございまして、
逆に言うと二次性は分かるんですか？
二次性はそうですね、まあ、今のようなアルドステロン症であるとか、あとはですね、あの、まあ、睡眠時無呼吸症候群の方もですね、こういう二次性の高血圧になりますし、あとは薬でですね、血圧が上がることもございます。で、多いのはあの漢方の肝臓と呼ばれている漢方ですけども、あのいろんな漢方に肝臓という成分が含まれてまして、これはあのナトリウムを吸収する作用がありますので、漢方を飲んでて知らず知らずに高血圧がですね、あるということはですね、これは結構経験しますので、ま
あ、
注意が必要ですね。
漢方気をつけないといけないですね。
あの漢方もまああのいい薬かと思いますけども、血圧が高い方はですね、その肝臓が含まれてないかはですね、チェックした方がいいと思いますね。
全般的な高血圧の治療なんですけれども、はい、どういうものがあるんですかね。
はい、先ほど の二次性高血圧はですね、その原因を見つけて、まあ、それを治すということになりますね。大半の本体性高血圧の場合は、あのまずはあの生活習慣からですね、指導することになります。高血圧の治療薬はですね、あのとても血圧が高い方は最初から薬を使いますけども、まあ、生活習慣が是正してまだ無理な場合は薬を足すという感じのイメージになりますね。
まずは生活習慣、
まずはそうですね。で、少し1ヶ月2ヶ月様子を見ます。脳の疾患やあの心臓病をお持ちの方は、まあ、血圧の薬をですね、あの最初から投与することもございます。高血圧の薬はですね、あの、まあ、たくさんあるんですけども、はい、大きくあの3種類をですね、使われていることが多いです。で、一つ目はですね、あの血管を広げるあのカルシウム拮抗薬と呼ばれる薬でして、はい、まあ、血管を広げて血圧を下げます。
はい、
で、もう一つはですね、あの血圧を上げるホルモンのレニンアンギオテンシン系を阻害する薬でして、まあ、このアンギオテンシンというホルモンがですね、血管を強力に収縮しますので、まあ、これをですね、抑える薬になります。でもう一つはですね、あの塩分をですね、食べた塩分を出すという、まあ、そういう利尿薬になりますね。
あ、そうすると、まあれ先生、血管を広げる薬と、はい、血圧が上昇しないようにする働きする抑える薬と、あのどんどん出す外に
利尿薬、そうですね、
3つの種類があるんですね。
この3種類をですね、どれから言っていただいても構いません。
はい、
もうあの患者さんを見てちょっと塩分が多いなと思うと利尿薬から行くこともありますし、あの、まあ、あの人それぞれでして、1種類飲んでダメな場合は2種類飲ん でそれでも効かない場合はまあ3種類飲むと、まあ、多くはこの3種類をですね、組み合わせてですね、飲まれていることがほとんどかと思いますね。
あ、なるほどね。
この高血圧の薬っていうのはこう処方されたらもうかなり長い間飲むイメージなんでしょうか？
現状はまあそういうことが多いですけども、うん、1回飲み始めると必ず一生飲まないといけないということではございません。あの生活習慣の是正をですね、あの上手にできた場合はですね、減塩をできたりとか、
はい、
果物と野菜をしっかり食べるとか、あとはまあ運動を心がけるとか、まあ、そういうことでですね、血圧が戻ればですね、もちろんあの血圧の薬はですね、中止することは可能ですし、夏場はですね、あの血圧下がりやすいですので、まあ、夏場だけですね、薬の数を減らしましょうとかいうことも多くありますね。
なるほど。
ただあの自分の判断でまあいいかなと思ってやめてしまいますと、そこにもし心臓の病気やですね、あの脳卒中などの病気が隠れてますと、またはその合併症がですね、増えてしまいますので、 まあ、中止する場合はですね、あのかかりつけの先生とですね、ご相談してと思いますね。
先生、逆に夏場は低くなるんですけど、夏場に注意すべきことっていうのは特にないんです、高血圧の方は。
高血圧の治療をしてますと、まあ、家庭血圧も良くて、あの喜んでいることが多いですけども、やはりこういろいろ条件が重なるとですね、薬が効きすぎてしまうと言いますか、まあ、牙を剥くと言いますか、まあ、そういうことでこうバタンと倒れてしまうこともですね、時々経験しますので、まあ、そういう注意は夏場は必要かと思いますね。
なるほどね。やっぱ季節に応じても対策を打たなきゃいけない、ね、ということなんですね。
はい、血圧今月伺ってまいりました。今日が最後になりますので、
はい、先生、一つ最後に一つの質問、はい、高血圧は治ると考えてよろしいんですかね、良くなると考えてよろしいんですかね。
そうですね、お年とともにだんだん高くなるというのがまあ統計学的な現実でございますが、うん、先ほどのようにですね、まあ、生活習慣を変えることによってですね、下げることはできますので、悪くなった血圧を下げることはできます。ただ一回硬くなってしまった血管はですね、なかなか柔らかくなることはできませんので、まあ、それでもですね、血管の内皮を刺激してですね、血管を若返らせるという試みはですね、非常に大事かと思います。
はい、
わかりました。はい、今月は奈良県立医科大学循環器内科助教中川仁先生に血圧のお話伺ってまいりました。
はい、
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
中川先生のお話を1ヶ月受けての純さんの今日のキーワードです。
はい、生活習慣の改善と3種類の薬ということで、
味方が我々にはあります、
あるということですね。はい、はい、平田グループ代表の藤田です。この度株式会社ことぶき精密と経営を統合し、樹脂成形金型の設計製造修理や15トンから850トンまでの射出成形機を配備し、お客様の多様なニーズに応えられる体制を強化しました。プラスチック製品のことなら平田精密まで。
明日の健康を願って、この番組では皆さんから取り上げてほしいテーマや番組へのご意見ご感想をお待ちしています。もう来月のテーマ、5月のテーマ決まっておりますので、はい、純さん、テーマ何でしょうか。
認知症ですね。
そうなんです、5月は認知症で取り上げていきますので、質問どうぞお寄せください。
何
でも結構です。宛先はメールの方は健康アットマーク、健康の綴りは KENKO、 これで健康をアットマーク OBC1314.CO.JP です。おはがきの方は郵便番号 552-8501 ラジオ大阪、明日の健康を願ってまで。番組で採用させていただいた方には株式会社平田の抗菌 UV カット、そして涼しい平田のマスク2枚をセットにしてプレゼントです。さあ、そしてこの番組ですが、株式会社平田のホームページで聞いていただけるんですよね。
はい、そのとおりです。
こちらもね、ぜひチェックをしてみてください。はい、そろそろお別れの時間です。お相手は
藤田純と
和田真美子でした。それでは皆さん、
素敵な週末を。
明日の健康を願って、この番組は株式会社平田の提供でお送りしました。